オロロのいる村。このコーナーでは山の分校を舞台に教師と児童、住民たちとの交流を描いたアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介します。お産のために休まれる先生の代わりに、つぐみ先生は小矢部川の源、野坂分校へやってきました。そこには、0年生から5年生までの6人の子どもたちと男先生がいました。ある放課後、家へ帰ろうとしていたつぐみ先生は、オロロの大群に襲われてしまいました。つぐみ先生は、オロロに襲われた夜から高い熱を出しました。夢の中に何度もオロロの大群が襲ってきては、体を突き刺し、ブツブツに穴を開けるのでした。その度に体が焼けるようでした。そうかと思うと、オロロの大群がパッと消え、髪を振り乱し、額から血を流した平家の怨霊たちが恨めしげに近づいてきます。そしておんどろ踊りを踊りながら覆いかぶさってくるのです。つぐみ先生は胸が押しつぶされ、息が止まりそうになってうなり出しました。そんなことが3日間も続いて、やっと熱が下がりました。ひどくうなされてな、おんどろ踊りもぼんでないと効き目がないのかの。おしげばあさんの心配そうな顔が覗き込んでいました。熱が下がるとともに、みるみる首や手足が腫れ上がっていきました。この腫れは2週間も経たないと引かず、しかも噛まれたところは斑点となって1ヶ月も残るそうです。つぐみ先生はそれを聞くと憂鬱になっていきました。学校に出られるようになったのはオロロに噛まれてから6日目です。首の白い包帯が痛々しそうでした。手足の腫れは幾分引きましたが、かゆさは変わりません。かくたびに赤くツルツルに腫れ上がった皮膚に、透き通ったリンパ液が糸を引きました。朝露で足をぐしょぐしょ濡らしながら分校へ近づいていきました。何気なくふーっと顔を上げると、校舎の影からちらっと黒いものが見えました。高一だ。そう思った時、バラバラっと子供たちが駆けてきました。つぐみ先生も駆け出しました。
つぐみ先生、つぐみ先生、おはよう。
みんなおはよう。
つぐみ先生と子供たちはぶつかりそうになって、やっと立ち止まりました。子供たちがわーっと飛びつきました。
いや、痛い。
つぐみ先生は思わず飛び上がりました。
ひこちゃん、何をするがいね。
ひさえが慌ててひこじをつぐみ先生から引き離しました。つぐみ先生の腫れ上がった赤い腕にひこじの歯型がくっきりとついていました。
子供オロロに噛まれたよ。
痛いよ、痛いよ。
つぐみ先生にはひこじの噛みついた気持ちが分かりました。噛みつきたいくらい嬉しいのです。だからわざと泣きべそを書いているのです。子供たちもそれを知って笑っているのです。
あれ、つぐみ先生の足泥んこ。
梅雨払いをしなかったもんな。どうせ夜逃げをすると思うとったもんね。
夜逃げ？
ああ、それで一度も顔を見せなかったのね。こんなことくらいで尻尾を巻いて逃げるつぐみ先生だと思っているの？
子供たちが一斉に信じられないような顔つきで見上げました。
もうオロロの正体が分かったからへっちゃらよ。
本当かい？
熊吉が大きな目を輝かせました。黒っぽい顔がツヤツヤして見えます。
本当だよ、指切りしてもいいよ。
つぐみ先生はぐいと右手を突き出しました。本当は昨日家に手紙を出したのです。こんな暮らしを続けると私の血がみんなオロロに吸い取られてしまいます。もうすぐ夏休みです。その後辞めるかどうかについて帰ってから相談します。こんなことを書いたのも忘れて子供たちと指切りをしていきました。
指切り厳慢、嘘つかれんぞ、嘘ついたら針千本のめや。
子供たちの弾んだ声が朝の光の中に波打っていました。この時職員室の窓から男先生の顔が出ました。と見るともう玄関に出迎えていました。男先生はぴょこんと頭を下げました。
学校の留守番をしてもろて、なんかご褒美をあげようと思っとったら、思いがけないオロロのご褒美で本当にすみません。
おかげで何度も平家の怨霊とお話ししましたよ。
つぐみ先生はきょとんとしている男先生に吹き出しました。
オロロについてはそんな伝説はあるが、他の土地の者にだけ噛みつくということはないのだ。この村の者たちは生まれてこの方噛まれてるから免疫になっとるのだ。
男先生はオンドロ伝説のよそ者にだけ噛みつくことを打ち消しました。
だがな、村の者にしてもあれだけの大群だ。払っとるだけで仕事が手につかん。それが払いのけても払いのけてもぶつかってくるから、姉妹にはイライラしてしまう。それに痒くないと言っても血を吸い取られることだし。
男先生は指で顎の先をつまみつまみ話し出しました。オロロはイヨシロオビアブといって1センチ余りの小型のアブです。7月の終わり頃にパッと出て9月半ばには姿を見せなくなりますが、問題はその数です。ひと夏に220万匹も出るのです。それが何百何千の群れを作って襲ってくるのです。村では昔からオロロに襲われ逃げ損なって崖から落ちて死んだり怪我をしたりする事件が相次ぎました。牛や馬や鶏などを飼ったこともありますが、オロロが腹が真っ黒になるほどたかって吸血するので、みるみる痩せこけて死んでいきました。オロロにたかられて痛さのあまり足で思い切り腹を蹴り上げ、それが元で内臓が破裂して死んだ牛や馬も多いのです。このオロロがどうして野坂村にだけ出るのでしょうか。はっきりしたことはまだ分かっていません。ただ25度ほどの温度で湿気の多い山間地、それもすり鉢のような谷合に限っているのです。そこの山林の落葉、川の岩石や苔などの下で育つと言われています。ですから日本各地にいるわけです。事実北海道の渡島や四国の面河系にも出ます。野坂村の場合、それが人の住んでいるところに飛び交い、その生き地を吸うのです。この時間はアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介しました。